ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。
森井さん、
はい、
月が変わったどころか、
はい、
言語が変わりました。
変わっちゃいましたね、はい、ね、新言語、
令和、
令和、
令和元年ですよ、
はい、
今、
はい、
で、まあ、我々のね、この番組、はい、平成を駆け抜けまして
駆け抜けましたね
駆け抜けました、
はい、またいじゃいましたね、
そうですね、はい、で、令和になって初めてのゲストの方にお越しいただいたわけなんですよ、
はい、令和感がすごいです。
令和感やっぱすごいですよね出てますよね、
すごいです、
は
い、
やっぱこうキレのある感じ、
はい、
なんか平成っていうより令和っていう方がシュッてしてる感じが、
はい、そうですね、なんかすごい笑ってますけど、
はい、お呼びしましょうか、
はい、
それでは今月のネクストリーダーは
株式会社ケーズの川原秀樹さんです。
川原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
令和初めのゲストです。
はい、令和感
ちょっとじゃあプロフィールを紹介してもらいます。
はい、はい、株式会社ケーズは2013年に1店舗目を出店以来、国内20店舗、台湾に現在9店舗を展開。柔軟な経営戦略と適材適所に合わせた組織づくりで急成長を遂げているサロンです。
はい、という川原さんにお越しいただきました、はい、今日は大阪からですかね。
そうです。
ありがとうございます。この番組ですね、この1週目は我々森井さんと前川の2人が川原さんにインタビューをさせていただいて、1週目はご紹介の回なんですね、はい、で、聞いちゃダメなこととかあるんですか何でも聞いていいです
いきなり、
いや、何でもいいですよ。
本当ですか？
いいですか？何でも大丈夫です。
何でもいいんですね。
だって気になるところがいっぱいあるじゃないですか、
はい、そうですねはい、まずじゃあ川原さん、まずおいくつですか？
はい、今36です、ね、36歳、
36歳、はい、ご結婚されてますか？
バツイチです。
あ、バツイチ。
本当に何でも聞いちゃった
そうプライベートずけずけど、お子さんは？
この間卒業式行ったばっかりで、
あ、
お、
そうなんです。上のお姉ちゃんのね、
は
い、女の子、女の子なんです
よ、はい、あ、そうなんです
ね。今だから小学校6年生、はいはい、4年生だ、次が中学校1年生と、
うんうん、もうそんなに大きいお子さんが
いっしょ。中学校1年生と小学校5年生、
はい、あ、そうですか。
そうなんですよ、
はい、
美容師さんにしたいなとか思うんですか？
みんななんか、うん、周りのね、話を聞いててもなんかこれにさせたいとか、なんか無理くりこうなんかね、野球やってる人が男の子に野球絶対やらせみたいな感じあるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのないんですよ僕。やりたいことを、何がやりたいのと今ね、たまに聞くんですよ、
はいはい、
何が好きなん一番みたいな、いやでも分からんっていう時期なんで、
はいはいはい、
やりたいことが見つかったらやりたいことに突き進める、
はいはい、
なんか状況は作ってあげたいなと思いますけどね。
うん、
やりたいことを全力で応援すると、
はい、なるほど、なるほど、
なんかそのあたりがこの経営にも
つなが
ってるんじゃないかという感じがしますよ、
はい、感じがガンガンしますね。そう、
なんかやらせたいことをね、はい、頑張らせるっていうのは、
はい、
ちょっと僕の中で違うというか、
はい、
本人がやりたくないんであれば、
はい、
そうそう、そういうのはあんまり、
それスタッフさんでもやっぱそうなんです。
ああ、それは本当そうですね。
なるほど、はい、
でこの急拡大、はい、急成長ですよ
ね。そうですね、本当に急拡大ですよね。2013年に1店舗目から、
はい、
今20店舗で全部で29店舗、はい、あるということなので、
気になるのは、はい、海外に9店舗でしょ。
そうなんですよ、しかも台湾、
はい、
はい、
9店舗台湾っていうのは台湾ばっかりで9店舗なんですか？
台湾だけです。
台湾だけで。
海外の出店はよく聞きますけど、そこで店舗展開できてる
そうなんですよ ね、
あんまり聞いたことがないので、
ちょっとそのあたりを、ね、
はい、そうですね、ちょっと掘って聞いてみたいなとも思います。
まず、
はい、
なぜ台湾なんでしょうかと。その出店始めにされたこともそうですし、はい、拡大していったこともそうなんですけれども、ちょっとそのあたりから教えていただけたらと思うんですが。
いやもうね、
はい、
海外とかに初め本当興味なかったんですよ。全くですよ、
はい
はい、なんかね、昔ね、はい、あ、そうそうそう、
ええ、
昔ね、なんか美容師してる時にね、
はい、
こうお客さんでね、
うん、
手相が見れるみたいなお客さんがおったんですよ、
は
い、見て
は
って、
は
い、女の人で、はい、ほんで
見てもらったんですか？
でもそういう人って結構いるじゃないですか、
はい、
まあ、どこにでも占いみたいな、
はい、
見てもらった時に、 結構みんながね言い張るのは、
はい、
お父さんかお母さん、
はい、
海外で仕事してはるってこう言われたんですよね、
はい、
そのパターンと、
はい、
いやあなた絶対海外で仕事するよねってこういうパターンが2つあって、
はいはい、
でもその当時は、
はい、
興味ないからね海外なんか、ね、英語も喋れないし、
はいはい、
いやもうなんかそれを言われると、
うん、
うわうさんくさいなみたいになるじゃないですか
、はいはいは
い、いやいやいや親そんな海外で仕事なんかしてないしみたいな、
はいはい、
それがなんか当たったらいやしてるんですよってなったら、
うんうんうんうん、
その人も多分テンション上がってたと思うんですけど、
うんうんうん、
僕もね、
はい、
でも全く今でもねこうそれをたまに思い出すんですけど、
はい、
ああしてるなみたいなそう今現在もやってんなってこうやっぱ思うわけですよ。
うーん
でもきっかけなんかは、うん、ほんまにね全く海外に興味なかったんですけど、うん、まあそのね独立して1年目の時に、
ええ
ええ、たまたまそのまあメーカーの方から、
うんええ、
台湾で講習をね、
はい、
セミナーを、ね
はい、
1回やってくれと、まあ、言われて、うんうんうん、まあそれをしに台湾にいた時にですね、
はい
はい、その時は本当にまあそのついてくれた通訳のね、
はい、
まあ、男の子、
はい、
まあ今の現自分のビジネスパートナーの、ね、
はい、
男の子がいるんですけど、
ええ、
まあまあその子が通訳でね僕の技術をこう喋ってくれるわけですよ、
はい、そのセミナーでですね、
セミナーで、はいはいはい、まあ本当にその子との出会いがあって、うん、まあ1年目それをね行って、
はい、
また2年目もまた行くことになって、
はい、
でも彼とこういろいろ美容室のことを情報交換してるときに、はい、いやこれなんかやりたいな、その時はねやりたいですよ、うん
はいはいはい、
なんか一緒にやってみようかと、
うん、
っていうので始めようかってなって、まあいろいろ調べていくうちに、あれこれいけるなみたいな、もしかしていけるんちゃうかなってい う, こうちょっとこう
台湾で
自信になってきてね、
はははは、
まあでもその当時って本当に台湾人の方がね、
うん、
言うのは本当にもういや日本のやっぱりもう5年前ぐらいなもんですからってこう言ってくるんですけど、僕が見た感じは、いや30年前やっていう
5年どころじゃねえと、
そう台湾の人は5年前なんですよって言うんですけど、いやいやいや30年前やでってこう僕は思って、
技術デザインとか技術とか
本当につ
まりダサかったってことですか。
まあそうですね、古いというか、
うん、遅れて
まだこのやり方、
うん、
なぜこれ知らないのとか、
うん、
日本で当たり前にやってることが、
うんうん、
台湾では誰もやってないっていうのが不思議すぎて、
うん、
これ当たり前やと思っとったんけどっていう、
うん、
これ世界、
はい、
これ台湾でもこれぐらいはやってるかなと思ってたけどっていうのが、まあ、なかったわけですよ、うん、まあ言うたら、
うん、
もうどっかのね大手の大きい会社さんがですね、
うんうんうん、
台湾に行ったけどもう撤退、
うんうんうん、
攻めてみたけど撤退した、はいはい、もう後やろうなぐらいな、もう自分の感覚は、まあ、僕みたいなもんがこうパッと気づくことなんて、まあまあ大きいところはもうやってはるやろうなっていう感覚やったんですけど、まあ、でも調べれば調べるほど、
うん、
いやこれいけるわみたいなこう確信に なんかなってくるわけですよ。
はいはいはいはい、
でまあまあ調べ出してね、まあ、向こうでそういう教室とかね、
はい、
セミナーみたいなこうやり始めて、
はい、
そこでこういろんな美容師さんと、
うん、
いろんな店長さん、
うん、
トップスタイリストさん、オーナーさんがね、こう習いに来てくれて、
はい、
まあ、その人らとこう絡んでいくうちに、
うん、
なんかこう逆に自信になるというか、
うん、
あれこれほんまに店やったらいけるかもしらんなっていうので本当に初めて
出さ
よしもうやろうかっていう決まってね、
う
ん、まあ、その僕の通訳してくれたね、
はい、ここが
パートナーになって、
はい、その通訳さんっていうのはその美容のセミナーの通訳されるぐらいですから美容技術はあったわけなんですね。
そうです、もう台湾人ですけど日本の美容学校を卒業して、
うん、あ、じゃあもう技術者、うん、
そうなんですよ、日本の美容学校卒業して、うん、日本語学校も卒業して、
はいはい、
そのまま台湾に帰って、
うん、なるほど、
そのままお店を出したわけですよ、
うん、あ、じゃあ日本での勤務経験はないんです
ね。ないんですよ、
まあまあ、でも法律的にそうか。
あ、そうですね、
なくて、うん、まあでもね言うたら普通日本やったらね、
うん、
美容学校卒業しました、
ええー、
まず下積みがね、
はい、
アシスタントからこうありますと、
はい、
もう下積みが美容学校みたいな感覚ですよね。
もう
お店出す
のに帰っていきなり出店、
学校卒業したら店を出す
やってるんですよもう
下手じゃないですか
いやもうね一回だけね、はい、やる前に切ってもらったんですよ。
はい、どうやったんですか。
ああ、まあなるほどという。なるほどなるほど、こういう感じかっていう。でもねそれって台湾でね、その僕らが、はい、そのセミナーやってクラスやってる時にね、
はい、
こう8回コースとかのカットパーマのクラスみたいなやってたんですけど、それはもうその時にこう美容師さんとね、はいはい、いろいろ絡んで技術見てますから、これなんでなんかなっていうのは。あったんで、僕は僕 の, そのパートナーも、うん、まあ、そういうなんでなんかなっていう中にはいてたわけですよ。本当になんかね、まあ、一つこう例を挙げると、
はい、
ボブを切ると、
はい、
ね、グラデーションボブをこう切ったりするんですけど、はい、まあ、美容学校でもこう習うわけですよ、はい、ワンレングス、はい、レイヤー、はい、グラデーションボブってね、
はい、
でもこうワンレングス切らしてもこう切れると、
うん、
でまあまあレイヤーも、まあ、ある程度ちょっと分かってんねんなっていうの分かるんですよ、
はい、
なんかグラデーションボブショートのね、はい、グラデーション切らしたときにね、こうみんな同じ失敗するわけですよ、
うん、
みんなですよ。
へ
え、一クラスこう30人ぐらいのクラスがあるわけですよ、
はい
はい、なんでこれみんなここよう切らへんのかなっていう、
は
い、こうなんかこれね、こう美容師さんには分かると思うんですけど、はい、ここ残ってるなとか、はい、ここ切れてないなっていうのは、もう明らかこう形を見て分かるわけですよ。
しかも全員残ってるわけなんですね。
そうなんです、はいはい、これなんでなんかなっていろいろ調べていくと、はい、まあまあ台湾の美容学校ではその切り方を習ってないと。
なるほど。
でもレイヤーとワンレングスは切れてる、
はい、
でもお店はできるわけですよ。
そういう人たちばっかりで店をやってる市場があると。
なるほど、
ね、でも、うん、昔からそういう教育らしいんですよ、
はいはいはい、だ
から結局、ね、そこのオーナーさん、うん、いろんなお店のオーナーさんも出会いましたけど、うん、オーナーさんがやっぱりああ切れないんやっていう、
うんうんうん、
でもそれって昔からそういう教育されてきてますから、はい、もちろん下の子も切れない、
うん、
そう、それは結構僕はちょっと衝撃的でしたね、初めは。
日本の美容室もでもまあまあ行ってますよね。
行ってます行ってます行ってます、
はい、それでもその市場はそんなに変わらない。
変わらない、
うん、まあ全員が全員それがね、
うんうん、
多分日本の美容室も向こうに行きはって、うん、そういう指導はされてると思いますけど、
はいはい、
下から入ってくる1年生とか、うん、新たに入ってくる子とか、はいはい、そういう教育がなかなかされてないので、
はい、
ね、そこで日本の美容室に入ってこう教えてもらってる子は多分切れるようになってると思うんですけど、はい、あんまりそこ、まあ、その隅々まで台湾の美容師さんを見てるわけじゃないんでわからないですけどね、はい、まあ、僕がもう経験した何百人って見てきましたから、
その時は、はいはいはいはい、
まあまあ全員が
おーっていう感じでした。
それってこう台湾の町の女性たちが求めてないっていう可能性も
ある
ですかね。
あ、いや求めてる人もおるかもしれないんですけど、絶対いると思うんですよ、でも例えばもし切れない、
は
い、綺麗にこのグラデーションボブが切れないさ、はい、これですよと、
は
い、知らない人だらけだったとしたら、
はい
はい、
もし切れてなくても、
はい、
それが正解になってると、
はいはいはい、
例えば僕一回思ったのはね、そのまあ彼のね、うんうん、台湾人の、まあ、僕のパートナーのね、
はい、
結婚式に行ったわけですよ、あの知り合いの友達が結婚式すると、
うんうん、
でまあその時にこう結婚式にこう参列するというか、うんうん、集まってくれたこう女性の方もね、
はいはい
まあ、ショートカットの人があ珍しいなと思ったんですよ、うんうん、その時、でまあこうショートカットでこうボブというか、
うん、
結構短くされてたんで、
うんうん、
なんか珍しいなこのショートカットの人ってこうパーッとこう見たら後ろ見たら、あやっぱこうなってるんやなっていう、
はははは、うん、
電車乗っててもね、台湾の地下鉄乗ったことあるんですけど、女性のまあショートカットの人やったら後ろ見た時に、ああまあこうなってるよなって、これはもう美容師さんを僕教えてた時の失敗してるそのあれと一緒やったわけですよ。
なるほど、
ああそういうことなんやって、やっぱり知らないんやっていう
で気づかれたわけなんですね。
なんかそれがヒントになってきましたね。
なるほど、
まあ、それだけじゃないんですけどね、
うんうんうん、
え、なんでやろ
う、うんうんうん、
え、なんでやろ
う、
え、なんでこれなんでこれなんでこれなんで、
なんでを重ねていても
、なんで
多すぎると、
なんでが多すぎて、
さてリスナーの皆さん、
はい、
ここで当番組初めてのことを言おうと思います、
はい、
次回へ続くというですねこの創業物語が、
はいはい、
ちょっと面白すぎる。
そうですね、うん、
かといってこの番組の令和になってですね電話になった途端にいきなり伸ばすわけにもいかん
と、はい、そうですね、残念ながら。
で来週もまた来ていただこうというふうに、まあ、はい、計画してるわけなんですよ、はい、 今の話の続きを来週もぜひ聞いてほしいなと、
は
い、
第2回ですね、
はい、15分の番組っていうのはなかなか早くて申し訳ないんですが、
びっくりましたね、もう早すぎてなんか僕覚悟7分ぐらいかなと思いましたけど、
感覚的にですよね、
ですよね、ま
あ、そうなんだと思うんです、
あっという間なんです意外と。
でも来週ちょっと今の話の続きをしにお越しいただきたいんですが、はい、お願いできますでしょうか。
大丈夫です、はい、よろしくお願いします。
じゃあ川さん1ヶ月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。